で今日は創世記の一章一節を開いて、おりますけれども、今年からこの、私たちの教会では新共同訳聖書という聖書を使うことに私が勝手に決めまして、皆さんに、ご無理を申し上げているわけでありますが、この1年はですね、新しい聖書に慣れていただくということもありますので、聖書の中の、有名なというか大切な言葉を選んでですね、その言葉の、お話を、したいと思います。皆さんも随分覚えてらっしゃる御言葉多いと思うんですけどね、できれば今年の日曜日のお話の御言葉は暗唱していただいたらいいかなと。で、50回ありますと50個の御言葉を暗唱するということになりますので、日曜学校では子どもたちが月に一つずつ覚えておりますが、大人は次第にそう記憶力が弱っていきますので、週に一度は無理かもしれませんけれども、何か一つずつでも覚えていただいたらいいんじゃないかなと思いまして、今年はそういう思考でお話をしたいと思います。で、今日は、聖書の一番最初の言葉であるし、またこの聖書の中の最も大切な言葉であろうと思います、この創世記の一章一節を取り上げております。で、ちょっと、参考までに申し上げますが、この新共同訳聖書という聖書ですね、名前がこの新共同という名前なんですけども、これはプロテスタントとカトリックの共同事業として行った翻訳ですので共同と呼んでおります。はい、それまではプロテスタントはプロテスタント、カトリックはカトリックで訳しておりましたんですけれども、これはもともとはカトリックの方でですね、そういうことをやろうという話が出まして、プロテスタントの学者もこうして訳したんです。で、これが出る10年ぐらい前に共同訳というのが出たんですけれど、そちらの方は不評でして、いろいろ問題もありまして、ですぐに改訂版を出したんですね。で、これはこの新共同訳であります。ですから共同の上に新がついて新共同訳という名前になっております。で、これで日本で使われております聖書、一般的に聖書で教会で使われているいわゆる共同訳というものは口語訳と新化訳と新共同訳と、この3つになったわけです。で、ついこの間まで文語訳を使っている教会もありました。でも今はなくなりました。本当に数年前まで文語訳を使っているところもあったんですけれども、でこんなにいろいろ訳が出てきてですね、ごちゃごちゃになって困るじゃないかという考えもあるんですね。もう一つにしてくれと、いちいちその度に買わなきゃいけないし、こっちを覚えてたと思ったらこっちに変わるしですね、そういうこともあるんですけども、これは私の性格でですね、すぐに新しいものに飛びついてしまうという性格なもんですから、牧師のこれはわがままということでそれだけじゃないんです。その他にちゃんとした理由もありまして、それは前にも言いましたこの差別用語の問題とかですね、いろんな問題があって一応新共同訳に変えていただいているわけですけれども、今年この50個の御言葉を選んで、皆さんにお話しいたします。それによってですね、なぜ私が新共同訳にしたのかということをちょっと分かっていただいてもいいかなというふうに思います。で、新共同訳、見ていただきますと各こう 段落というんでしょうかね、文章のまとまりごとにタイトルが見出しがついてるんですね。で、創世記の一章の一節のところには天地の創造という見出しがついてるんです。で、読む側からするとこの見出しがついてるのはとても読みやすいですね。で、ここから何が始まるのかっていうのが分かりますので、ですから通読をなさる方は章や節で区切るんじゃなくてこの見出しで区切って通読されたらいいと思います。その方が話が変なところで途切れませんので読みやすいんじゃないかと思います。それからもう一つの新化訳との違いとしては 新改訳は節の頭が必ずこの行の頭にあったんですね。ですから探すのは簡単だったんです。何章何節という時に全部その頭を見ればよかったんですけども、新共同訳は段落で区切られてます。ですから段落の中に節が始まった場合にはその節番号が段落の中の方にあるので真ん中の方探しにくいんです。頭にあれば分かるんですけども、ちょっと慣れないと、まあ、もともと口語訳はこういう形だったんですが、でこれはこの新共同訳を翻訳するときにやはりこれは文章であって辞典ではないので、まあ節は探しにくいけれども、この文章の段落とかそういうものはやっぱり生かして、訳すべきじゃないだろうかという反省がありまして、こういう形になっております。ですから読む場合にもこの節が真ん中にあってもですね、これ通読することからするとこの方が読みやすいです。一つの段落がちゃんとこう区切られておりますので、その方が読みやすいと思います。でこの今日選びました創世記の一章一節、はじめに神は天地を創造されたという、これは新改訳でははじめに神が天と地を創造したという、確かそういうふうになってたんですね。ほとんど違わないんです。ほとんど違わない、ずいぶん違うなというところもありますし、ここのようにほとんど違わないところもあります。ですがほとんど違わないんですけれども、この違いがですねを観察することによって、その言葉、その説、この御言葉の意味をまた別の角度から理解する、そういう手助けになります。なぜこう違うんだろうかですね。ちょっとわからないときに、例えば新共同訳読んでてわからないときに新改訳を読んでみると、あ、なるほどこういうことだったのかということもあるし、またその逆もあるわけですね。あるいは口語訳も見てみるとか、文語訳も見てみるとか、他の外国の英語の聖書を見てみるとか、まあ、そういうようなことをすると、まあ、仲介書を読むよりもよく分かったりするというようなこともあります。でこの初めに神は天地を創造されたというこの言葉ですが、聖書翻訳する人からしてみると、この最初の文章はものすごく重要なんですね。ここでまあ決まると言ってもいいぐらい。でほとんど違わないと申し上げましたけれども、まあ、微妙に異なったところがあります。でまあ、その辺もこの含めながらこの言葉を皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですが、まずこの初めにという初めにという言葉ですが、まあ、今お正月、まあもう今日9日ですから、もう正月気分はだいぶなくなりましたかね。正月気分はなくなったんですけど、正月志望がついてしまってですね、今朝も嫁さんと2人できついきついって言いながら、もうゴロゴロゴロゴロしてまして、どこにも行かないしですね、くっちゃねくっちゃねしておりましたもんですから、正月志望がボテボテとついてしまいまして、これはで去年の秋ぐらいから一緒に運動を始めたところでですね、3ヶ月ぐらいで結構締めたんですね。3ヶ月で締めたやつ1週間で見事にもう取り戻してしまいまして、情けない限りですね、今年どうなるかちょっと不安なんですが、初めにっていうですね、これ大切ですね。年の初めは大切です。でもこの聖書の創世記の初めっていうのは、ある区切りの始まりという意味じゃないんです。これは始まりの始まりと言ってもいい、始まりの始まり、あるいは時の始まりと言ってもいいですね。時間とか時とかっていうのは当たり前のように流れていると思われるかもしれませんが、それは大きな間違いです。神は時の中に存在される方ではありません。神には過去も未来も現在もないんです。ですから 聖書の中に予言があるわけですね。神は先のことを見越しておられるんじゃなくて、神にとっては過去も現在も未来もないからなんですね。この世界の一番始まり、スタートライン、これがこの意味です。始めですから、時間の始めなんです。ここから時間が始まってるんですね。それで最近科学が随分進歩いたしまして、時とですね、エネルギーと空間というものがこの密接に結びついているということが分かってきたんです。で、時間がですね、高速にどんどんこう近づいていくと、空間が歪んだりですね、あるいは次第に動きが遅くなるんです。エネルギーがなくなっていったりですね、そういうこの関係があるということがこう分かって、もともとこれは相対性理論とかそういうものから出てきてるんですけども、分かりやすく言うと、例えば全てのものは原子っていうものができてますね、ご存知のように。で、原子っていうのは何かというと、原子核の周りを電子が飛んでるんですね。飛んでるんです。これはずっと飛んでるんです。もう皆さんの体はですね、その飛んでるだらけなんです。私もそうですけど、全然感じませんけども、電子が飛んでます。何兆何十兆何億兆、原子レベルともっとですかね。細胞だけで 何兆もあるそうですから。で、これ飛んでるということはですね、動きがあるんですよ。で、動くというのは時間がないとダメなんですね。時間がないところに動きはないんです。で、神はこの動きを始められてるんです。動くための時間を作って、そしてそこに動きを始められたんです。電子がこう飛び始めた。そのことによって物というものが存在しているんです。だからこう電子が飛んでるわけですから、これが時間がなくなるとどうなるかというと、電子がポトッと落ちちゃうわけですね。電子がポトッと落ちちゃうと、もうそれは原子でなくなって、鉄でも酸素でもなくなっちゃうわけです。もう全てもバラバラ、もうサラサラのそば粉みたいになっちゃって、片栗粉みたいになって、片栗粉も原子なんですけども、分かりやすく言えばそんな感じですね。時間が止まった瞬間に、ここは片栗粉の海になるわけです。もう全部パッとなくなっちゃう。これ時間があって、神がそこにエネルギーを加えて動かしてる。ものすごいエネルギーですね。一つのこの原子核の持つ、原子の持つエネルギーの凄さっていうのは、まさに原爆ですからね。この広島の町を破壊した 原子爆弾のために、一体どれぐらいの原子が使われたか。わずかですよ、一握り。その一握りの原子の中に込められたエネルギーを解放してやるとですね、一つの町が滅んでしまう。これぐらいでですよ。ということを、私たちの中にあるエネルギーってものすごいですよね。たまたまその人間、ウランとかそういうものでない限りは、なかなかその原子が、そのエネルギーを出さないので安定してるんですけども、これを不安定にしてやると、原子核分裂が起こって原子爆弾になっちゃったりするんです。すっごいエネルギーが溜まってるんですよ。それはどこから来たんですか、そのエネルギーは。神が。だから私たちはですね、物質として存在していると思ったら大間違いなんです。これは神のエネルギーの塊です。神様がものすごいエネルギーをこの宇宙に吹き込まれたからこそ、全てのものは存在したんです。そして今も存在しています。で、科学者はですね、ビッグバンとかなんとか言うんですね。宇宙のどっかで大爆発が起こって、そのビッグバンのエネルギーがいろんなものに作用したって言うんですけども、そのビッグバンの元々のエネルギーはどこから来たんでしょうか。誰もわからないんですよ。エネルギーのないところにエネルギーは絶対に生まれないんです。これ科学の法則です。エネルギーはエネルギーに移行していきますが、ゼロからのエネルギーは発生しない。この天地の創造は神のエネルギーの創造です。時の創造です。空間の創造です。神はスタートです。用意どん、始められたこの始めに、神は時の創造者である、エネルギーの創造者でもある。 で、初めに神は天地を創造されたとありますが、この実は前の使ってた新改訳聖書はですね、神が天と地をとか神がになってます。で、新共同訳は神はになってます。どっちでもいいじゃないかそんなことは、そう思われる方もあると思いますが、口語訳聖書は和だったんです。初めに神はっていう和だったんですけども、新共同訳は和に、戻したというでしょうかね、和を選んだんですね。で、これは好き嫌いということもあるんでしょうけども、僕は実は我はあんまり好きじゃなかったんです。神が天と地を創造したという時にですね、これはこの我という、これは助詞っていうんですか、この主語を他のものと区別して強調する意味があるんですね。がっていうのは、それ神が、堀川がじゃなくて神がなんだという時に神がですよね。夕焼けが綺麗だねっていう場合にはその日の夕焼けですが、夕焼けは綺麗だねっていう時には全ての夕焼けが綺麗、特定します。で、神が天地を創造したというのはこれは間違いではありません。他の誰者でも何者でもない神が創造したんだ。この創造主なる神を強調するということによって新改訳はこの我を選んだんです。ただ創造主は神以外ありえないんです。だから我は本来使えないんです。神は創造するんです。他にいろいろあってなら我でもいいんですけども、これは絶対に和でなければならない。神は創造した。そういう気持ちが僕はありまして、新教大学が出てすぐに見たときに和に戻ったんで、ああよかったなと思ったんです。なんかほっとしました。新改訳訳した人に申し訳ないんですけども、そんな気持ちがしましたね。神は天地を創造した。神は作った。そのもうこの厳然たる事実としての表現ですよね。創造の行為の表現。神は創造した。創造したのは他の誰者でもない、もちろんそうなんですけれども、神以外に創造者はないんですね。揺るぎがたい事実として創造者である神をここに定義しています。で、天地を創造されたとあります。で、この天地というのは新改訳では天と地をになってたんですね。で、これは原文では天と地という言葉は2つの単語でできておりますので、天と地という方が原文に忠実ではあるんですが、新共同訳は、これは言葉の流れを大切にして天地というふうにしました。助詞とかあと接続詞とかをできるだけ減らしてます。そしてとかこうしてとか、なんとかその間につなぐ言葉を、新改訳はずいぶんそれが多かったんですね。で、ちょっと説明的な感じがしたんですけど、どうもそれを減らしているようです。できるだけ短く簡潔に表現するようにしています。例えばその後の3節、神は言われた光あれとなっていますが、これは新改訳は光よあれだったんですね。光よあれ、これも短くして光あれとしていますね。できるだけ簡潔な表現を心がけているようです。で、天地を創造した。だから天地という言葉は空と地球ということじゃありません。これ一切が一切全部という意味です。最初にも言いましたけど、時もエネルギーも空間も命も物質も私もあなたも全て一切が一切全部神が創造した。神は創造した。神様は全部創造したんですね。全部お作りになったんです。神様の手から離れているものは何一つないんです。全てのものは神様のお作りになったものです。そして最後に創造されたとありますね。創造された、これもちょっと違いがあるんです。新改訳は創造したになった。新共同訳は神の行為に対しては尊敬語を使うように統一しております。で、新改訳はバラバラだったんですが、それを統一したということもありまして、日本人には少し神のなさることに全て尊敬語を使っているということで、読んでて心地よいような感じはします。 まあ、神に対しては尊敬語を使うべきでないという神学者もおりますが、まあ、文章としてはそうやはり尊敬語を使った方がいいような気がします。で、神は天地を創造された。創造という言葉は形を変えたことという意味ではありません。創造的とは違うんです。皆さんは何か創造的な仕事をいつもしてらっしゃいますか。創造的な仕事、今年に入って何か創造的な仕事、例えばこの書き初めとかそういうの、書き初めする人最近少ないですね。で、年賀状もだいたいパソコンのものやらなんか増えてきましたね。いつも見る、その私のところもいっぱい来てるんですけども、何見てるかというと、この用紙はどの用紙かなとかですね、このプリンターはいいプリンターだなとか、このフォントは何かななんて、そんなことをこう気にしながら見てるんですけど、中にやはり筆字で来るとですね、いいですね。やっぱりあれやっぱクリエイティブですね。もうその人しか書けないんですから、やっぱり元旦、まあ年末からクリエイティブな仕事をされたなと思うんですけども、やっぱり芸術家、音楽をされたり絵を描いたりされる方、やはり創造的ですね。でも皆さん、今年お料理なさいました？お料理、素晴らしい創造ですよ。創造的な技です。クリエイティブです。料理をするというのはですね、まあ、料理の本に書いてある通り全部やるということはないわけですね。まあ、仮にそういうことがあったとしても、ベストですけども、自分で考えて何を作ろうかな、材料を買ってきて、どういう味付けにしようかな、どれぐらい調理しようかな、何と何を合わせようかな、こう考えてるわけですよね。創造的なんですよ。人間は創造的な仕事をすると年取らないんです。だから女性の方が長生きするんです。男の人は創造的な仕事はしないわけじゃないんですよ。だけどサラリーマンはやっぱり会社の歯車としてですね、もう自分が自分のクリエイティブなことをできるだけ削り取られてですね、もう一つの型に押し込められて仕事させられますから、どんどんどんどん創造的な力が弱まっていってしまうんですね。だから女の人の方が長生きするんです。だから男はやっぱり何か創造的なことをしなきゃいけないですね。僕もそう普段言い聞かせてるんですけど、ほとんどしませんね。コンピューターの中に向かってると全然創造的じゃないですね。で、神様は創造的な方ではありません。創造者なんです。この創造というのは無から有を生んだ創造です。で、このバラというヘブル語ですが、これは神にしか使わない単語です。旧約聖書の中で神がという、その神はという主語にしかこの言葉は使わないんです。で、私たちは創造という言葉を人間で使いますよね。創造的とかいうふうに使うんですけども、これは聖書の言葉は使わないんです。神様だけです。ですから実はこの言葉は翻訳ができないんですね。また創造と言ってしまうと、私たちの持っているこの創造という言葉の中にはまり込んでしまいますから。神様は全くないところから全てのものを荒らしめた。だから荒らしめたという言葉が一番近いような気がします。ただ荒らせただけじゃないですよね。そこに秩序を与えて、ルールを与えて、香りを与えて、美を与えて作られたわけですから、神様のお作りになったものは最高ですね。この創造の最後のところに、神様は全てを良しとされたと書いてあります。神様のなさったことは最高です。最高の世界です。全てのものが密接に結びついて、何一つ無駄がありません。人間も最近無駄をなくそうということでリサイクルとかですね、いろいろこう考えて、今年の冬は、まあ、去年ぐらいからそうですけど、僕も着てますけど、なんかこのモコモコしたようなですね、フリースっていう生地がね流行ってるんですね。1枚1000円とか2000円とか安くて売ってるんで僕も着てるんですけども、あれはもともとペットボトルですね。ペットボトルのリサイクルです。だから僕はリサイクルをしてるつもりで来てます。いいことしてるような気がしますね。うちの袋どうもあれ嫌いなようです。なんか もうちょっとそんな安っぽいもの着ないでもうちょっとなんかいいの着なさいとか言って言うばっかりで全然買ってくれないんですけども、リサイクルしてですね、最近だんだんそういうふうなリサイクルリサイクルって言うようになります。神様のお作りになった世界どうですか。ゴミがありますか。ないですね。これ不思議なぐらいゴミがないんです。神の創造は完璧ですからゴミが生まれないんです。人間のやることは不完全ですからゴミが生まれる。使いようのないものが生まれてしまうんですね。神様のなさったことは完璧である。この間うちの子供がですね、面白い歌を教えてくれました。テレビの教育テレビで、虫丸 Q というのがあってですね、そこで、ね、歌われてる歌なんですけどね、アリクイの歌なんです。でアリクイはアリを食べる、っていうんですね。アリクイはアリを食べる、それは当たり前ですけども、でアリクイをアリが食べるって続くんです。つまりアリクイは生きてる時はアリを食べるんですけども、死ぬとですね今度アリがアリクイを食べる、そして土に返してやるっていう歌なんですよ。でそれはもう何千万年も続いてきたっていうそういう歌でね、その歌詞の途中でアリ愛護協会がアリクイのアリクイを禁止したっていうのがあるんですよ。よく考えますねそういうことね。そうすると世界中がアリでいっぱいになっちゃって、アリの踏み場もないぐらいだとかっていう面白いダジャレも入ったりしてですね、そういう歌なんですよ。やっぱりアリ食いはアリを食べてもらわなきゃいけないし、でアリにアリ食いを食べてもらって土に返すと、その循環ですよね。その歌を聞いた時に本当に神様の創造は素晴らしいなと思いましたね。そんなこと思って聞いてる人はいないと思うんですけども、でもその虫丸 Q の歌はですね、そういうその実にこの世界の虫たちや動物たちのね、不思議を上手に歌にしている歌が多いんですけども、この歌は秀逸でしたね。神様のなさったことは完璧であると。一切ゴミも出ない、環境破壊もない、ね、人間はこれだけ文明だとか文化だとか賢くなったとか言ってますけれども、ようやく最近自分たちがやってきたことがいかに愚かであったかということが分かってきたんですよね。でももう遅いですよ。地球の温度はどんどん上がってね、この間まで寒いかなと思いましたら今年の正月は暖かかったですね。本当に私は悲しいです。どんどん雪が溶けてですね、行くんです、もう広島でスキーはできないかななんてことを思いながら寂しい正月を過ごしておりますが、まあ、それは私の神勝手ですからね、暖かい方がいいんですけども、でもそれだけじゃないんですよね。夏は今度暑すぎちゃってね、なんか大阪あたりではその、ね、亜熱帯にしかいないような爬虫類とかがいたりしてね、人間をそこにお作りになったんですね。人間は神様のこの完璧な創造の中に入れられたものです。確かに罪を犯して神からの栄を受けることができず土に帰らなければならなくなりましたけれども、しかし神のこの完璧な創造は変わりません。そしてセルのしおりというのを今年から作ってですね、まああれはグループで使っていただいてもいいですし、そうでない方はご自分で読んでいただいてもいいものなんですが、その最初に書いたんですけれども、この創造というのはですね、神の意思の結果なんです。神が意思して生まれたもの、たまたま偶然事故で出てきたんじゃないんですね。神様の強い意思があってこの世界は存在し、私たちは存在しています。最初にも言いましたけれども、この全てのものっていうのはですね、神のエネルギーが満ちてるんですね。私たちがこれは好むと好まざるとに関わらず、あるいは知ってても知らなくても、神様のエネルギーと意志と愛が私たちの中に満ちてます。いくつになってもどんな状況にいても、神の意志とエネルギーと愛は私たちから離れないんです。その中に私たちは置かれているんです。誰一人神の意志から離れている人はいません。もし神様が、神の意志が私たちに向かなくなったらどうなるでしょう。神様のエネルギーが来なくなったら私たちはもうその瞬間から存在しないんです。 だから私たちは今こうして自分があるということは 100% 神から与えられているということをまず確認しなきゃならないです。当たり前のようなことだけれども、しかし一番大切なことです。はじめに神が天地を創造された、神は私を創造された、私は神に作られたものであってそれ以外の何者でもない。自分があろうと思って、あるいは自分が生きようと思って、自分が何とかしようと思ってここに存在してるんじゃないんです。神が私を創造してくださった。創造したっていうのはどうですか。これは意思があってやったことですよ。意思のない創造はないんです。思いの込められない創造ってのはないんです。たとえ一枚の年賀状でも、もし私たちが筆を持って一生懸命書いたら、そこには意思があるんですね。きれいに書こうと思う、あるいは読んでもらおうと思う、その気持ちがこもるじゃないですか。印刷屋出してみてください。気持ちはこもらないんですよ、なかなか、ね、印刷屋の気持ちはこもるかもしれませんが、私の気持ちはただ印刷屋にお金を払ったということであって気持ちはこもらないんです。でももし自分が一枚の紙と一枚のペンを与えられて、それに書いていったらどうなるか。私の気持ちはそこに込められているんですね。私たちがここに存在しているということは神の気持ちがこもっているということです。神様は私たちにここにいてもらいたいと思う、ここに存在していてもらいたいと思う、その意志の塊が皆さんである私です。だから神様は私のことなんかどうでもいいと思ってるだろうなんてことは間違っても思わないでほしいんです。今いるということは神様の強い意志の結果なんです。私なんて生きてなくてもいいんじゃないか、そんなことは絶対ないんです。神様は生きていてもらいたいから生きてるんです。神の強い意志があるんです。それが創造ですよ。神様は気まぐれにですね、なんか退屈だからその辺の天国の塵かなんかこうやってごしょごしょやってたらですね、手垢と一緒に世界が出てきたってわけじゃないんですから。神様がいてほしいと思って私たちはここにいるんですよ、うん、そして神様のエネルギーがここに向けられてるから、この体中の原子がぐるぐる回ってるんですよ。赤ちゃんの方がいっぱい回ってるだろうなと思う人はないんです。年を取ってもやっぱり原子は同じように動いてるんです。同じように神の意志はエネルギーを私たちに注がれてるんです。神が創造したんですから、それ以外何者でもないんですよ。だから一瞬でも神様がもしパッと私たちの方から目をそらされたら、私たち存在しないんです。エネルギーの塊なんです。それ以上に神の愛の塊ですよ。神はあなたを愛して、私を愛して一人子をお与えになった。それは御子を信じる者が一人として滅びることが永遠の命を持つことができるように、神様は強い意志で私たちを生み出して、強い意志で私たちを保って、強い愛でこれを永遠に保ってくださるんです。感謝ですね。小さいことでくよくよしたり悩んじゃいけません。今年はですね、もう神様はもう私を作ってここに生かしてくださってるんだから、もうその神様にもう全部責任取ってもらえばいいんですよ。ああでもないこうでもないくるくると考えてもですね、もうつまらないことです。神様は私を生かしてくださった、もう神様は何とかしてくださるに決まってるじゃないか、ね、私たちも新たな創造ができるんです。新たな創造がね、私たちの信仰は創造されてきます。信仰によって私たちは新たに作られていくんです。我々のね、考えとか思考とかそういうものはどんどん年取ってやったり古くなっていったり変化したりいくんです。クリエイティブじゃないんです。でも信仰はクリエイティブです。信仰は生み出していくものです。信仰は私たちを新しくしていくものです。はじめに神は天地を創造された。アメン。この神の創造の技に感謝して
私がまずここにあること、神様の強い意志によってここにあらせていただいていることを感謝しながら一日を始めていこうではありませんか。ああ神様、今日もあなたの意志があるから私はここにいるんですね。そしてある朝目が覚めたら、ああ神様そこにおられたんですか。神の意志は永遠に変わらないです。物質にいようとそうでなかろうと、神が私たちを生み出したってこの意志は永遠に変わらない。アメン。お祈りいたしましょう。天のお父様、この全世界、全宇宙、あらゆる存在の起源であられる、創造主であられるあなたの御名を心から賛美いたします。あなたがお作りにならなければ、そしてあなたがお許しにならなければ、あなたの意志が向かっていなければ、今ここに私はおりません。次の瞬間に全くなかったものに戻ってしまう。神よ、まずそのことを私たちはしっかり心に刻ませてください。そして神から今与えられている、生かされている、そのことがどれほど大きな恵みであるか、少しでも分かりますように。そしてそのことをまず神様に感謝しつつ、この与えられました年を生きていくことができますように覚えてください。そしてどうか私たちが信仰によって日々新たに作り変えられて創造されていきますように。外なるものは古くなって衰えていきますが、内なるものはますます新しく若々しく創造的に進化していきますように。神様、あなたの強い強い御手が愛する方々一人一人をお支えください。いや、常しえに変わることなく支えていてくださることを覚えて感謝いたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。ではご起立ください。青毛主の御顔を賛美して今日の礼拝を終わりましょう。青毛主の御顔をたどれ、主の後祈れ、子犬が湧くは私たちの救い主である御子イエス・キリストの素式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。今日はよくおいでくださいました。それでは前の方とご挨拶してください。それで礼拝を終わります。